皆さんこんにちは。
Hello everyone。
今日の題名は神様の癒しのタッチというテーマなんですね。
Today's title is God's healing touch。
はい、そして癒しのテーマは多分これでもう3週間目なのかな。だから結構長く続いてるんですけれども。
This is the third time in a row I will be speaking on the theme of healing.
けどまあ一つの理由は私はその今入院中ですのですごく学んでいることは癒しと関係しているもんですね。
One reason is that because I am in the hospital and what I am learning is related to healing.
神様の癒しのタッチ。
God's healing touch.
まずはじめにバイブルから聖書から読みたいと思います。
Let's read from the Bible.
Luke chapter 8, verse 40 to 56. So it was when Jesus returned that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet, and he begged him to come to his house. For he had only one daughter, about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment. And immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, Who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude throng the press and press you, and you say, Who touched me? But Jesus said, Somebody touched me, for I perceived the power going out from me. Now, when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, she declared to him in the presence of all the people, the reason she had touched him and how she was healed immediately. And he said to her, Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. While he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house saying to him, Your daughter is dead. Do not trouble the teacher any longer. But when Jesus heard it, he answered him saying, Do not be afraid, only believe, and she will be made well. When he came into the house, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and mother of the girl. Now all wept and mourned for her. But he said, Do not weep, she is not dead, but sleeping. And they ridiculed him, knowing she was dead. But he put them all outside, and he took her by the hand and called her, saying, Little girl, arise. Then the spirit returned, and she arose immediately. And he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished, but he charged them to tell no one what had happened. That was Luke chapter 8, verse 40 to 56.
ルカの福音書8章の40から56。さて、イエスが帰って来られると、群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると、群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間、長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに、誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペテロは、 先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と、直ちに癒された次第を、すべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないでただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は、誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆、少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。来よ、起きなさい。すると少女の霊が戻ってきて、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。
この話の中でイエス様が歩いてたんですね。そしていきなりなんとなく、なんか自分の、力が吸い取られているような気がしたんですね。
In this story, Jesus was walking along, and suddenly he felt like his power was sucked out.、
うん、そしてそれが癒しの力が吸い取られたんですね。
The healing power was sucked out.
そしてこれがいろんな形で私が経験したことがあります。
I have experienced this in various ways.
例えば私が教会で礼拝堂で救いのテーマの話するとなんとなくなんかその力がこの方のとこに入っていったなっていうような感じることがあるんですね。
For example, When I preach about salvation at church, I sometimes feel like God's power somehow goes into that person.
また別の場合は、落ち込みっていうテーマが話してて、そしてどうやって神様から励ましがもらえるかっていうようなテーマで、そして不思議にその力が人のところに入っていくっていうのはなんとなく感じることがあるんですね。
For another time,When I was talking about depression and how to receive encouragement from God, for some reason, I felt God's power went into that person I was talking to.、うん、
そして今日話したいのは、じゃあ具体的に私たちが奇跡を望んでるんだったら、どういうステップでそれが体験できるかっていうのをちょっと話したいと思います。
So today,I want to talk about the steps we need to take if we really desire miracles.
そして今日読んだとこ、この亡くなってしまった、小さな女の子、また12年間の出血の女の子、この2つの話の中からそのポイントが入っているのではないかなと思います。
And I believe.I can find the important point in the story of the little girl who was revived and a woman who had bled for 12 years.
今日の話はね、体の癒しのテーマだけではありません。
Today's talk is not only for physical healing.
経済問題の奇跡が必要な場合も関係しています。
It's also for those who need for miracle for financial problems.
また夫婦喧嘩とか人間関係の問題の奇跡と、そういろんな形の奇跡に使えるんではないかなと思います。
And also for marriage problems or relationship problems. And I think we can use these points for miracle for any kinds of problems.
そして第一ポイントは、神様から奇跡を望んでるんだったら、ステップ1は、英語で言いますと、say it、語ることなんですね。
And if we really need miracle from God, then step number one is to say it.
そしてこの場合は、さっき読んだ御言葉の中では、この、女性の方が、まず口癖として、語ってたのは、もし私はイエス様の洋服でも触れたら癒されますっていう、それを語ったわけなんですね。
In today's story, the woman who had bled for 12 years was habitually saying, If only I may touch his clothes, I shall be made well.
ずっとイエス様が私の近所を通ってきたら、チャンスを掴んで、触ったら癒される。
What she was thinking was that if Jesus passed by me and I would take a chance to touch him, then I would be healed.
洋服を触ったら癒される。
If I touch his clothes, I will be healed.
洋服触ったら癒される。
If I touch his clothes, I will be healed.
そういうチャンスあったら、触ったら癒される。
If I have a chance to touch his clothes, I will be healed.
ずっとそれを自分の心の中また口で口癖で語ってたと思います。
She kept saying these words out loud and in her mind.
そして私たちもこれが使うことができるんではないかなと思います。
I think we can also use this point.
大きな奇跡を求めているんだったら、まず聖書の中で神様の言葉を探す。
If we need a big miracle, first we need to find God's word in the Bible.
そして自分の中で、この御言葉が私の悩んでいることと関係しているなと思ったら、それをつかむ。
And if you think that this scripture is related to your problems, then hold on to these words.
例えば私の場合はマタイの6章、6節読みたいと思います。
For example, for me, Matthew 6 verse 6, I'd like to read it.
マタイ6章の6節。
Matthew 6 verse 6.
But you, when you pray, go into your room, and when you have shut the door, pray, and your Father who is in secret,Will place and your father who sees in secret will reward you openly.
あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてください。
More, but you whomWhen you pray, go into your room, and when you have shut the door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly.
読みます。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたに祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
何年か前に私が悩んでて、どうやってもっともっと神様と親しくなれるやろうかっていうことで悩んでたんですよ。
Several years ago, I was struggling with how I can become closer to God.
そして自分の人生の中に祈りが少ないなとか思いよく思ったりしてたんですよ。
I often thinkI wasn't praying enough.
そしてどうして私の祈りが少ないやろうかって考えてたんです。
And I was thinking, why I don't pray so much?
そしてその時に気づいたのはね、場所がないなと思ったんですね。
And I realized that I don't have a place to pray.
あのリビングやったら必ず誰かが歩いたり動いてるから、なんか落ち着いて祈ることができるっていうような場所が自分の人生の中にないなと思ったんですね。
In the living room, there's always someone moving around, so I came to realize that I don't have a quiet place.To pray.
そしてこのさっき読んだマタイ6章の6節、こういう秘密な場所、祈りの場所っていう、それを見つけたんですね。
I found about the secret place in Matthew 6 verse 6, a place to pray.
それで私が、あ、こういう場所が私いるんだなと思ったんですね。
I thought I need this kind of place.
Secret place が欲しいなと思ったんですね。
Secret place, 秘密の場所。That's what I want, I thought.
ですから、マタイの6章の6節が自分の口癖みたいになったんですね。
So this Matthew 6 verse 6 has been a key verse in my life.
そしてだんだんだんだん頭の中で想像してて、そういう場所があったらどこにあればいいんだろうかってなんか考えたんですね。
And I couldn't help thinking aboutWhy I could find a place like that.
そして気づいたのは自分の庭にログハウス作れたらいいなと思って。
And then I thought it would be good to build a log house in my yard.
一部屋だけの静かになれるような祈り部屋が欲しいなって、それを想像するようになったんですね。
I would want one quiet room.To pray. That's what I started to dream.
ですから私が軽トラックを運転しているんだけれども、そういう運転している時にいつもなんかそういう材料、木材あったらログハウス作りたいなとか、ずっと私がそれを語っていたんですね。
While I was driving my K-truck, I kept saying, if there is any suitable lumber, I'd like to build a log house.
そしてある日私が幹の方で走ってたんです。
And one day I was driving.
そして赤信号になってたから止まって、私が信号変わるのを待ってたんですけれども。
And I stopped at a red light.
そして気づいたのは、そばにログハウスのための木がいっぱい並べて置いてあったっていうことを気づいたんですね。
And I noticed there was lots of lumbers.Piled up on the right side.
そして私がこれを見て、あ、この木はぴったしやなと思ったんですね。
This is perfect, I thought.
そしたら、これがもう私のマタイの6章の6節だなと思ったんですね。
This is my Matthew 6 verse 6.
そして木材売る大きな会社だったんですね。
It was a big company selling lumbers.
そして私がそこに待ってるうちにいいなと思いながら、ちょっと偉そうな人が事務所から出てきたんですね。
I was waiting at a red light and thinking, oh, this is nice, this is good. Then one man came out from the office.
そして私がいきなり窓を開けて、すいません、この木を売ってくださいって私お願いしたんです。
And I rolled down my window and asked him, please sell this to me.
そして気づいたのは、この人は多分社長さんやなっていう、それが店のオーナーだったなっていうことを気づいたんですね。
And I realized this man was the president or the owner of the company.
そして向こうは何のために使うのって私聞いてきたんですね。
He asked me, what are you going to use this for?
それで私が自分の夢をその人に言ったわけなんです。
So I told him about my dream.
庭にそういう静かになれるような部屋をログハウスとして作りたいと言いました。
I told him I'd like to build a room like a log house in my yard where I can be still.
そして木が一本ものすごい大きくて多分高かったと思うんですけど。
And its lumbers were very big and I thought it was very expensive.
けど私が勇気出して1本500円お願いしますこれ1本500円って言ったんです。
But I asked him, what 500 yen per piece, please?
そしてその社長さんがびっくりしてそんな安い値段で売るわけないやろってなんか言われたんですね。
And he was surprised and said, I can't sell such a low price.
けれども君はなかなか面白いことをやろうとしてるね。
But you're going to do very interesting thing.
応援するわって言ってくれたんです。
I'll cheer you up, he said.
ですから私が、何日間かけてその木を全部あの家に運んだんですね。
So I carried all those lumbers into my yard, and it took about several days.
そして今、今日もそうなんですけれども、そこでログ、祈りのためのログハウスができたわけなんですね。
And a log house for prayer was built there.
けどどうやってこの建物ができたというと、まず第一ね、口なんですね。言ったんですね。
But how does this happen? First of all, I say it out loud.
で、マタイの6章の6節、私が言ったんですね。
I speak out Matthew 6 verse 6.
それをしつこく分かんない。多分ね、2年ぐらいやってたと思うんです。
I kept saying maybe about 2 years, I think.
けれども結果はそういう祈りのためのログハウスできたんですね。
But as a result,A log house for prayer was built.
そして不思議にできた後に映画館で祈りの力っていうテーマの映画ができ
たわけなんですね。And after that, the movie War Room was shown in the theater.
そしてその映画を見て分かったのは、いろんな人が同じような夢を持っていることを分かったんですね。
When I watched that movie, I found out.Many people had the same dream.
けど奇跡の始まりは語ることなんです。
The beginning of the miracle is to saying.
けど語るだけではダメなんですね。
But just saying is not enough.
第二ステップがあるんですね。
There's step number two.
今日の御言葉の話に戻りますけれども、出血12年間悩んでいる女性がいましたね。
Back to today's story.There was a woman who's bleeding for 12 years.
そしてこの方がもうずっと口でもうイエス様をの洋服でも触れたら癒されるってずっとそれを語ってたんですね。
And she kept saying, "If only I could touch his clothes, I will be healed."
はい、そしてけれどもそれだけでは何もならないんですよ。
But only that doesn't do anything.
第二ステップはね。行動することなんですね。
Second step is to act on it.
英語で言いますと、do it という意味なんですね。
In English, do it.、
そして、この女性の方が、ただ口で欲しいな、洋服触ったら癒されるなだけではなくて、今度積極的に自分の近所に来たって分かった時に、もう積極的にそのイエス様の場所に行ったんですね。
And this woman...didn't remain saying, I want it, I want it. If only I can touch, I will be healed. But when she knew Jesus came nearby, she went to him actively.
そして非常に危険なことをやったんです。
She did very dangerous thing.
あの時代はそのような病気の出血があるんだったら、他の健康な人と関わってはいけないという法律があったんです。
In those days,If you have such kind of bleeding sickness, there is a law that you cannot associate with other healthy people.
ですから自分は体がこういう汚れてるのに、病気なのに、大勢の人たちと同じようなとこに交わりしてたら、それが完全に違反で、殺される危険もあったんですね。
It was against the law to be in a public when you are unclean and sick, and there was a danger to be killed.
けど彼女がもう勇気出して、どうなってもいいから、とにかくもうイエス様のとこに行って、もう無理に自分の手を出して、それでイエス様の洋服を触ったんですね。
But she was brave and didn't care what may happen to her.But she went to Jesus, putting her hands out to him, and touched his clothes.
けど癒しのプロセスはこの第二ステップで終わるもんではないんですよ。
But the process of healing doesn't stop at step number two.
第三ステップあるんです。
There is step number three.
そしてこれは日本語で言いますと受け取ることなんですね。
And it is to receive.
英語で言いますと receive という意味ですね。
Yes, to receive.
ですから彼女はただそこに行ってもうあの洋服を触っただけではなくて受け取るっていう心で触ったんですね。
So she didn't just touch his clothes, but with a heart to receive, she touched the clothes.
ですからずっと想像してたと思います。
I think she imagined for a long time.
イエス様のところに行って、イエス様の洋服を触る。
Go to Jesus and touch his clothes.
そして触っただけではなくて、その力を受け取るっていう。
Not only touch, but receive the power.
そしてその力がもうなんか熱、温かい気持ちを想像したのか、とにかくその力を想像してたんですね。
And that power may like heat, or she might imagine warm feeling, but anyway, she was imagining that power.
ですから奇跡を求めてるんだったら、第三ポイントはその受け取る、そういう心の準備をするですね。
So if you want a miracle, point number three is to prepare your heart to receive.
第一は語ること。
Number one is to say it.
第二は行動に入ること。
Number two is to act.
第三は受け取ること。
Number three is to receive.
そしてもう一つのポイントあるんですね。
And there is one more point.
そして第四ポイントは、今度はその奇跡が起きた後に、語ることなんですね。
Point number four is to talk after the miracle happened.
イエス様が、奇跡が起きた後に誰にも言わないでねって言ったんですけれども。
After the miracle, Jesus told people not to tell anyone.
けれどもそれを従ってたら聖書の中で今日の話がないんですよ。
But if they just obey, then there is no story of today in the Bible.
けど結局奇跡が起きた後に彼女は黙ることができなくて、そして語ったわけなんです。
After the miracle, she couldn't keep secret.
ですから私たちも神様から大きな奇跡を求めているんだったら、うまく人を選んで語るっていうことを大事なんですね。
If we really want a big miracle from God, it is important to choose whom we share the story and speak out loud.
例えば私の場合はもう癌になってるって言われてるんですね。
For example, I was told that I have cancer.
そして先生はもうこれは治ることがないと言ってるんですね。
And the doctor says it will not be healed.
ですからもう時間、もう死ぬことはもう時間だけの問題なんですねって、そのような話が私は聞いてるんですね。
A matter of time to die. This kind of conversation.
けど私が神様から夢が与えられてるんですよ。
But God has given me a dream.
そして私がこれで人生終わるんではなくて、
And my life is not over yet.
けどまた力をもらって、
But receive the power again.
また歩けるようになって、
I can walk again.
そして今度は全国回って、
And then I'll visit all over Japan.
そしてイエス様の素晴らしさを伝えていきたいなと思ってます。
And I want to share the goodness of Jesus with them.
名前をつけたんですけれども、Touch Japan と言ってるんですね。
I call it Touch Japan.
そして今の夢は、この、辛い歩けない季節が終わった時には、私が、仲間と一緒に、全国回ってイエス様の素晴らしさを伝えていくっていうそういう夢を持ってるんですね。
And my dream now is that when this painful season that I cannot walk is over, I'll go all over Japan together with my team and share the goodness of Jesus.
そしてその夢が持っていることを忘れないように、いろんな、おもちゃを持ってるんですよ。
In order not to forget about this dream, I collected various toys.
例えば今私のさっき言ってたログハウス祈り部屋に新幹線のおもちゃが飾ってあるんですね。
For example, in my log house, I display the bullet train toy.
そしていろんな人が初めて入っていくと、この新幹線どうしてここに新幹線を置いてあるんですかって聞いてくれるんですね。
And people who visit there for the first time, they ask me, Why do you display this?
それで私そのチャンスを掴んで、夢を持ってるんですよ、私はって言うんです。
And I take that chance and say to them, I have a dream.
私の夢は新幹線に乗って、そして友達と一緒に全国回って、イエス様の素晴らしさを伝えていきたいと思ってます。
And my dream is to ride on a bullet train together with my team. I want to travel all over Japan and share goodness of Jesus.
あ、小さな飛行機も飾ってあるんですって。
I also display small airplane.
それも同じ目的でそこに置いてあるんです。
I put it there with the same purpose.
最近買ったのはアナの飛行機を買ったんです。
Recently, I bought Anna airplane.
そして聞かれた時にどうしてここに飛行機があるのって聞いたら、そして私が隠さないで自分の夢を言うんですね。
And when someone asked me, why do you put this here? I explained my dream rather than hiding it.
そしてその隠さないで自分の夢、与えられた夢を言うと、どんどんどんどんその夢が実現できる可能性が高まる。
And if you don't hideAnd speak out your dream, which is given from God. Then the possibility for a dream to become true is higher and higher.
ですから皆さんもどうでしょうか?
So what do you think?
人生の中に夢がありますか?
Do you have a dream in your life?
なんか大きな問題にぶつかってるんですか?
Are you facing with a big problem?
それが病気なのか?
Is it sickness?
それは人間関係の問題なのか?
Relationship problem?
それが経済問題なのか。
Financial problem?
神様から力をもらって奇跡を体験することができますよ。
You can receive power from God and experience the miracle.
現在でも神様は奇跡を起こすことができる。
Even today, God can do miracle.
そして皆様は今日おっしゃった4つのポイントが、皆さんはそれを使うことができると思います。
And I think you can use the four points that I shared today.
ですからもう一度復習します。
Let's review them again.
まず本当に奇跡が必要だったら、第一は語ることなんです。To say it.
If you really need miracle, the first point is to say it.
聖書の御言葉探し出して当てはまるような御言葉が見つかったら、それを語ることなんです。
Find Bible words, and if you find the one, speak it.
場合によってすぐ答えが来る可能性もあります。
In some cases, the answer comes so soon.
けれどもまた違う時では場合によって1年、2年かかる、もっとかかることもある。
But in other cases, it takes one or two years or even more.
けれども神様の御言葉を掴んで、そしてそれを語ることは奇跡の始まりなんですね。
But to grab God's word and speak it is the beginning of the miracle.
第二ステップ。
Step number two.
それは行動することなんですね。
It is to act on it.
ただ夢を持っていることっていうのを、御言葉が断言する、語る、それだけではなくて、行動はね、なんかね、関係しているものが見えたら、行動に入ることなんです。
Just having a dream and declare it with God's word is not enough. Next step is when you find there's something related to your dream, act on it.
私の祈り部屋の場合は、車を乗ってて、そしてそこに木材が置いてあることを気づいたんですね。
As for my prayer room, while I was driving, I noticed there were lumbers.
けどただ黙ってて見るんではなくて、1本500円って私が大きな声で車の窓から叫んだんですね。
I didn't stay silent, but from the car window, I shouted with a loud voice, 500 yen per piece.
Do it. それが第二。
Do it. That's step number two.
第三は受け取ることなんですね。
Step number three is to receive.
もうこのチャンスが来たら、この奇跡が起きたら、もう受け取る心を用意するわって、それが大事なんです。
It's important to prepare our hearts to receive when this chance comes and the miracle happens.
こうなったら、もう絶対私がこういう気持ちになって、 そして神様はこの形で答えてくれるんだっていう、そういう受け取るっていうのは大事です。
When this happens, I would feel like this, and God will answer like this way, and to receive is important.
はい。そして第4ポイントは、そしてそれは、語ることなんです。友達に何か聞かれたときに、何をあなたを望んでるんですかとか、何を求めてるんですかって聞かれたときに、それを隠さないで語ること、教えることが、これも大事なんです。
And step number four is to tell others or friends. When they ask you, what do you want? Without hiding it.Telling them is important.
夢は夢が例えば T シャツでもう書いてもらうとか。
For example, print your dream in T-shirt.
そしてそれか自分の夢と関係しているようなおもちゃを飾っとくとか。
Or displaying toys which relates to your dream.
とにかくもう隠さないで。自分の与えられた夢はこれなんですって、それを堂々というのは大切だと思います。
Don't hide your dream, but tell others your dream. And telling others your dream boldly is important.
それで私たちこの4つのポイントをやれば、あとは待つことだけなんですね。
And if you do these four points, and all we have to do next is to wait.
それでは最後に祈りたいと思います。
Let's close with a prayer.
天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。
Heavenly Father, I pray in Jesus' name.
そして私が夢を持っています。
I have a dream.
この病院から脱走して、そしてまた力をもらって、全国イエス様の素晴らしさを伝えていきたいと思っています。それが私の夢なんです。
To get out of this hospital and receive strength from you again, Lord.And travel all over Japan to share the goodness of Jesus. That is my dream.
ですからその夢が実現できるように導きをお願いします。
Please lead me so that this dream come true.
けど今日はいろんな人がたくさんの人が集まっていますここには。
Today there are many people here.
そしてみんながそれぞれ自分の夢があると思います。
And I believe all of them have their dreams.
ですから今日の学んだことを使ってそしてあなたの素晴らしさを体験できますように導いてくださいお願いします。
Please guide us to use these four points that we learned today and to experience your goodness.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan。それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ、多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.